サタデーズモーニングプログラム、ひまわりラジオ。兵庫県でひまわりの花のように活躍するゲストを招いてお送りするひまわりラジオ。先週の放送に引き続き、ゲストは加古川グリーンシティ防災会会長大西翔介さんにお越しいただきました。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大西さんには加古川グリーンシティ防災会会長として、ね、はい、いろいろ先週もお話しいただいたんですけれども、はい、そもそも大西さんが防災の活動を始められるきっかけになったことっていうのはどのようなことからだったんでしょうか。うん、
そうですね、まあ、阪神淡路大震災がきっかけですけれども、はい、まあ、きっかけというのか今に至るそのモチベーションを持たせてくれてるのは阪神淡路大震災の直後 2,3 日後だったんですけれども、はい、東灘区の田中町というところで一人の女の子に出会います。その女の子が、はい、お父さんお母さんって泣きながら、はい、こうお父さんお母さん探してたんだと思うんですよね。うん、でその当時私はその女の子に声をかけずに自分の仕事が中心でしたから、お客さんの家を探すのに歩き回ってて、うん、でその子に声をかけて当時はやれなかった、うん、その子辛さがですね、はい、うん、まあ、自分の息子たちとこうフィードバックしてしまって、はい、で声をかけれなかったということが私は挨拶が防災になっていくということにもつながっていくんですよね。だからまあきっかけというのか、うん、あの女の子は僕にとってはひょっとしたら私の前に神様か仏様が今までの大西翔介でのままでいるって言ったのか、今日から変わるって言って出てきたのかなぐらいの思いであります。うん、まあ、それをきっかけに変わっていったんですけどね。
でもそこから会長としてもね、マンションの皆さんのためにっていうところもまた始まり、で今はもっと広い形での活動もいろいろされておられるというふうにお聞きしたんですけれども。
そうですね、まあ、楽しくやろうっていうのが我々のコンセプトですから、はいはい、何でも防災にしてしまいます。うんうん、挨拶もそうでしたし、まあ、言えば園芸っていう、園芸お笑いじゃないですけどね、はい、植物を植えて花を咲かしたりとか、はい、それからゴルフもそうですよね。マンションの中ゴルフ部もありますから、そんなものも全部防災です。
はい、防災、うん、そうつながりというか、
いやもう楽しくやるということです。やっぱり人付き合い、普段の人付き合いがしっかりできてないと災害の時にもうやっぱりどちら様ですかではダメですよね。はい、どちら様ですかって言ってる間に人の命はあれよあれよとなくなるわけですから、うんうんうん、どこどこの誰んちが大変やでって言ったらもう飛んでいって助ける、うん、助け合うっていうことが大事かなと思いますよ。はい、そのためですよね。
なんかあれなんですね、学校とかに行って講演されたり、いろんな、まあ、地域に行ってそういうお話もね、うん、されたりっていうようなこともされてると聞きしたんですけども、
一人の女の子というか児童会長さんから言われた衝撃の質問が今我々の、まあ、一つのモチベーションを維持できてるっていうのもあるんですけど、
小学校ですか。
小学校です。うん、児童会長の女の子が45分講演させてもらったら45分長い話でしたね、はい、みたいなすごい厳しい言い方で
長い話でしたね。ああ、
で低学年の子にも分かるように一言で防災を伝えてくださいって言われたんです。
それ45分後の後に、う
ん、で当時の私は伝えることができなかったんですね。
はい、
じゃ子供に伝え、ね、うん、子供に伝えることができない防災を私はやってたんだと思ったんですよ。
あ、
うん、そこで我々のチームで防災とは何だろうっていう定義付けをしよう、
うん、
で生まれてきたのが防災とは自分の大切な人を守ること、うん、そのためには自分も死んではいけない、
うんうん、
その集合体が町になればその町はもう強い町なんですよ。
はい、確かにその通りですよね。は
い、もう共助とかそんなこと言わなくても、うん、ちゃんと自助の延長線上で守る町ができてるということですよね。うん、簡単ですよ。だから、
はい、
隣のおっさんを守ろうとするからしんどいんです
だってね、自分自身もしっかりして、その隣のね、うん、おじさんも自分自身しっかりしてらっしゃったら、
うん、みんな、ね、いやもう隣のおっさんなんか守らんでその隣のおっさんも自分で守れるようになってればいいんです。
ね、その通りですね。
でもそういう今ねお話しいただいたようなことをそのまま例えば講演会とか、うん、いろんな地域の集まりとかで話をすると、まあ、誤解をされたりであるとか、なんかちょっと揉めてしまったりとか、
ありますよ。ありますあります。自分たちの町を守ろうっていう上り旗が大否定しながら講演しますから、はい、 自分たちのたちって誰やねんということですからね、はい、だから曖昧な活動はやはり防災のモチベーションを下げるので、はい、ちゃんと定義することっていうのが大事です。
はい、
ひまわりラジオ
の楽しく防災をやろうというのがね、はい、コンセプトということでお聞きしたんですけれども、この防災への取り組みとしてこれから大西さんがこう、まあ、目指しているというのか、うん、将来の展望みたいなのは防災活動については
そうですね、はい、あのまあ、肩肘張らない防災活動をしたいと思いますね、うん、
はい、
だから防災を防災と語らずとも防災の役割を果たすような活動ができればいいし、
はい、
で防災をやることが当たり前になるっていう、うん、まあ、生活防災って我々言ってるんですけれども、
はい、
その生活防災文化という文化ができれば、うん、まあ、毎日のことなので、うん、当たり前に備えができてるということになるわけですね。
そうですね、
はい、
生活防災っていうのは具体的にはどういうことをこう想定されてるんですか？
あ、もうあの先ほどの挨拶もそうなんですけれども、はいはい、日常の中にうまく防災を組み込んでしまおうということですよね、
うんうん、
だから食べるものでもちょっと余分に買っておくだけで備蓄にもなってるし、
は
い、わざわざ何かを買って備えを置いて、うん、5年経ったら賞味期限切れっていうことではダメなわけですから、
うんうん、
やはり普段食べるものの延長線上をちょっとうまく置いておくと大きな備えになるという、そういうものが生活防災です。
なるほど。
じゃあそういうその意識を一人一人が持つことができるようになるっていうのが、まあ、一つ目指すべきところとしてはあるという感じなんですね。そう、
だから防災やってると楽しいわって言ってもらえることが一番嬉しいですよね。
幹部君も全然できてなかった、
ね、うん、楽しいか楽しくないか以前になかなか普段ねやっぱり防災っていう意識をね持てることが
ないですもんね。やったつもりになってましたね。その
なんかやってましたか？
いや、それこそ先ほど大西さんのおっしゃったように、
はい、
その5年ぐらい持つやつをちょっと買っといて、
うん、
よしもうこれで OK だな、
備えただ
けになってしまってましたね、全然あのお隣さんのお名前しか知らない全然挨拶ができてなかったですね。ちょっと変わってきましたよ僕も。
じゃあこれからですね、私たちもその大西さんの活動に入れていただけるぐらいのものを
しっかり頑張って、よろしくお願いします、
はい、
であの最後に大西翔介さんの方からあのラジオを聞いてくださっているキスナーの皆さんへのメッセージをよろしくお願いいたします。
はい、やはり防災活動というのはしっかりとした定義をすることが大切ですね、まあ、あの自分の大切な人、まあ、これを絶対守るんだっていうスタイルを貫き通して、それが家族であったり友達であったり誰でもいいんです、はい、自分の大切な人をまず作ってその人を守るためには自分も絶対死なない、うん、どこかの誰か知らない人を守る活動ではないということを肝に銘じるということですよね、
はい、
うん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ということでひまわりラジオゲストは加古川グリーンシティ防災会会長大西翔介さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。